フレンドシップデー・イン・サンダーをご存知ですか？平成10年、1998年、今から26年前に、外国人と日本人との交流の場であるフレンドシップデー・イン・サンダーが始まりました。当時、外国にルーツのある人たちが日頃の悩みを共有したり、もっと暮らしやすい三田市にするためにどうすればよいかについて、市民みんなで話し合える場を作ろうという動きがあり、実行委員会が立ち上げられ、市民や団体に行政が加わり、活動を始めました。三田市が多様な人にとって暮らしやすい街になることを願って、多文化の輪がさらに広がるように取り組みを進めていきたいものです。多文化共生の街づくりを目指して、令和6年1月末現在、三田市には1280人、45カ国、地域の外国人市民が暮らしています。また、日本国籍を持つ人の中に外国にルーツのある人もいます。昨年11月18日土曜の13時から16時に、まちづくり共同センターで第26回、フレンドシップデー・イン・サンダーを開催しました。内容は、外国にルーツのある若者の発表とおしゃべりタイム、外国にルーツのある子どもの教育についての講演、多文化体験コーナー、優しい日本語コーナー、世界の料理体験、民族衣装の試着、外国人のための相談、姉妹都市子ども絵画展などです。外国にルーツのある若者の発表などを行いましたので、その一部を紹介します。会場では、グエン・ケン・ジャンさん、リ・カイシンさん、かつて同じように発表していただいたベトナム籍のレ・ニュエン・ホン・ドックさんも飛び入りで加わり、和やかに発表と意見交流をしました。ホンリュックさんには、2年前と比べて少し落ち着いてきた日本での生活について話をしていただきました。グエン・ケン・ジャンさん、小学6年生、ベトナム。ジャンさんはスキップで日本語を勉強中です。スキップは、三田市国際交流協会の授業の一つ、子ども日本語教室スキップで、ボランティアスタッフと学校や生活で必要な勉強や日本語の学習をしています。次の文は、ジャンさんの作文の表現をできるだけ原文に近い形で掲載しています。私の名前はジャンです。三輪小学校の6年生です。ベトナム・ホーチミン出身です。今年の1月に日本に来ました。私の好きな食べ物はどら焼きです。私はボールを投げることが好きです。体育でフラッグフットボールをして楽しいです。家では宇宙戦艦ヤマト2205を見るのが好きです。私は日本に来て驚いたことは雪を見たことです。ホーチミンでは雪は降りません。雪は冷たくてきれいでした。友達と雪合戦をしました。とても楽しかったです。日本の給食は美味しいです。ベトナムの給食も美味しかったです。日本の給食で好きなメニューは、魚、ハンバーグ、カレー、スパゲティです。私は勉強が好きです。理科と社会が好きです。特に歴史が好きです。ベトナムでは、ベトナムの歴史を勉強しました。日本の歴史も学びたいです。日本語の勉強はちょっと難しいです。ひらがなとカタカナの勉強は終わりました。今は3年生の漢字を勉強しています。日本に来て困ったことは、日本語がわからなかったことです。聞いてもわかりません。話すこともできませんでした。言葉がわからなくて不安でした。 でも、スキップや学校で日本語の勉強を頑張りました。今は不安が少なくなっています。友達は優しいです。私は将来エンジニアになりたいです。そのために算数を頑張りたいです。私は算数が好きですが、得意ではありません。難しいところが多いです。でも、わかるように頑張りたいです。私は大人になるまで日本で暮らしたいです。大人になってからはエンジニアの他に考えていません。李漢新さん、大学4年生、中国。小さい頃から日本のアニメを見て、村上春樹さんの小説を読んできたので、日本に興味深いです。やはり身をもって日本での生活を体験したいと思って、高校3年生の時、日本に留学することを決めました。出身地中国と日本の三田の生活で違うことはたくさんあります。まずは値段です。例えば、交通費と通信費が中国より高いです。中国にいる時、ほとんどタクシーで、日本に来たらバスと電車だけを利用しています。それに、果物の値段が高いです。毎回帰国するとき、まず空港のホテルで果物の出前を利用しています。さらに日本の朝食はほとんど家で済ませますが、中国では外食の人もたくさんいます。店が多いからです。最後はスケジュールです。ほとんどの日本の人がスケジュール管理をちゃんとしていて、何でも予約する傾向があります。個人的にはそれが素晴らしいと思います。中国では体感的にスケジュールを管理している人の割合が日本より少ないです。外国人に不親切と思うことについては、三田で部屋を探すとき、留学生が借りられる部屋がそんなに多くなくて、留学生が部屋を借りたらリスクが高いと考える人がいることも理解しているので、仕方がないなぁと思いますが、もしかしたら三田の空き家を留学生向けの寮やシェアハウスにリフォームしたらどうですかねっていうアイデアもあります。最後は言葉の壁ですね。美容室に行ったらしてほしい髪型が言葉でうまく表現できないとか、スマホで相手の言葉をよく理解できないとかということがあります。もし英語しか喋れないなら、多分もっと大変ですね。嫌な思いをしたり、気になったことは正直あんまりないです。町や学校の人が優しくて、嫌だと思ったことがあんまりないです。ただ、別の県で自動車免許の合宿で、その教習所の教員から差別の言葉で中傷されたことがありますが、全体的に見るとみんなが優しいです。グループでのおしゃべりタイムから。若者の発表の後、当日参加の皆さんがいくつかのテーブルに分かれて意見交換を行いました。発表に出てきた外国人留学生が部屋を探すのが難しいということは、大家さんにきちんと説明して分かり合えれば解決できることなので、話をすることが大切だという意見がありました。また、発表者の若者は日本でポジティブな経験を積んでいて、前向きに生きていると思う。外国にルーツのある若者が前向きに日常生活が送れるように環境を整える必要があるのではないか、という意見が印象的でした。